さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、では、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか暑い日がずっと続いておりましたが、うん、今日ちょっと横浜は涼しかった、
はい、ああ、そうですね、うちも涼しいですよ。はい、まあそんなに離れてないから
なんか、あ、はい、なんかこれぐらいだと助かるっていう感じが。
そうですね、だいぶ違う。いや、夜下手するとね、うん、風邪ひきそうなぐらい涼しかったりするから、ね。
なんか、あ、でも、あれじゃないですか、北海道からもう戻ってんですよね。
ああ、あのね、そう、北海道はほんと涼しかったですよね。
こっちから。
いや、でも、うん、その、あそこの涼しさっていうのはなんか、なんて、うん、日中結構日が照ってても、
うんうん。
カラッとした、まあ本当北海道らしい涼しさだったんですよね。
湿度が
少ない。そう、少ないから。うんうん、でもうっかりしてるとね、結構日に焼けますね。結構庭仕事を3時間ぐらいしたら結構日に焼けてました。
うんうん、
はい。
そっかそっかそっか。いや、まあなんか、何にしてもちょっと、こう、気温が落ち着いてくれるとっていうのと、
はい、
湿度がね、その湿度っていう点で言うと、そう日陰ってても、なんか湿度が高いから、ずっとなんかダラダラ暑い感じがしておりましたが。
はい。
まあもうちょっと、こう、涼しくなってきてくれるといいなっていうのがあるんですが、ただ、うん、なんか、前ちょっとお話ししたかもしれないですけど、日に一枚アップの写真用に、こう、
はい、
ね、なるべくカメラ回って、はい、歩くようにしてるんですけど、はい、今の時期、空がね、すごく僕、今ぐらいの時期の空も好きで、まあ、
はいはい、
なんて言うんだろう、こう、いわゆる夏っぽい入道雲だったりとか、うん、そういうのがあったりもするので、この季節的な雰囲気の空はもうちょっと続いて欲しいなというか、うん、ちょっとね、これっていう、狙ってる感じがあるんだけど、うまくその感じと、合わなくて、あ、この感じもいいんだけど、はい、もうちょっとっていうなんかあったりとかするので、
うん、
もうちょっと夏であってほしいっていうのはあるんだけども、みたいな感じでございますが、うん、皆様どんな写真を撮られているのでしょうかというところで、今週はですね、まず、ニュース、はい、っていうかこれ今週って言いましたが、はい、2月に書き留めていたニュースなんですけど、
はい、
まあ、ちょっと収録のタイミングだったり、ご紹介するタイミングが出てしまいましたが、うん、こんなものを見つけました。ギズモードさんの22年2月12日にあった純正バッテリーよりかっこいいマンフロットからカメラ用互換バッテリー&チャージャー登場ということで記事が出てて、確かにこの記事に書いてある通り、なんか、純正よりこれ、かっこよくねっていうのがあったので、ちょっとご紹介させてもらおうかなと思って、控えていたんですが、まあ、これ、キャノン用とニコン用がラインナップであるということで、ちょっとニコンのバッテリーの、なんだろう、ラインナップというか、あれがどういう感じなのかわかんないんですけど、はい、キャノンだと、まあ僕が使ってる 6D とか、
はい、
R シリーズ 5D、90D とか、はい、まあ2桁とか1桁、はい、ね、この1シリーズじゃないやつとか、はい、で、まあ幅広く使われている、
はい、
LPE6NH 互換のバッテリーなんですが、
はい
はい、まあ、キャノンのやつ、まあ、純正品は、まあ、黒いわけですよね。
うん、そうですね。
それが、
うん、ね、この、
マンフロットの、この互換バッテリーが赤いんですね。はい、まあ、マンフロットらしいといえばマンフロットらしい。
そうですね。
これがかっこいい。 なんか、
確かにかっこいい。
互換バッテリーって、まあ、目にはするんですけど、まあ、なんていうの、はい、純正に近い見た目というか、ほぼほぼ純正みたいな。
そうですね。まあ、僕も、ロアだっけ。
うん。
ロアとあとなんかどっか2種類ぐらい使ってんだけど、
うん。
ほとんど、そんな、変わり映えしないです。
だよね。なんか、うん、一瞬わかんないんじゃないのかなって。そうそうそう、はい、僕は、もうわかんないもんね。
これはニューモアとかです。
はいはいはいはい。
裏だけが白いんで。
そうね。裏のところ、うん、ラベルのところを見ると違うかなって思うんですけど、はい。でもそれでもパッと見なんかわかんなかったりする。
そうですね。このキャップは一緒、同じような色だから、もう混ざっちゃって、いや、これ純正かもしれないですけど、混ざっちゃってわかんない。
なるほど。
なんかいろんな、みんな茶色っぽい黄色。
うん、
どこの会社のも。
そうか。ムーンさんは結構じゃあそれ使ってるんですね。どうなんですか、はい、サードパーティーのバッテリーって。
いや、まあ、値段そう、ってか値段そうなんですけど、うんうん。だから、ヘタリはどうしても早い。
うん、うん、うんうん。
早いけど、
うん、
まあ、値段は安いので、まあ、うん、もし、まあ、半額、買った時多分半額以下だったと思うんで、もし例えば、寿命は半分ぐらいかなっていう感じはするんですけどね。
うんうんうん、
もしまあ半額以下だから、
うん、
そういう意味では安いと思います。
うんうんうん、
安いし、うん、いいと思うんですけど。でもね、さすがにこう、下手ってきちゃうと、あっという間になんていうの、もう、全然使えなくなっちゃうから。
やっぱそうなんだよね。
はい、
そこが、僕、ちょっとこの、カメラ、カメラはカメラか、なんつったらいいんだ。写真を撮る方のカメラとしては、使ったことがない、
はい。
持ってもいないし、使ったこともないんですけど、うん、自転車の中継の方で、ビデオカメラの、はい、互換の、その、ロアだ、
うん、
中のやつも、うん、使ったことがあるんですけど、
うん、
要は残量が 100% あって一目も減ったと思ったら次ゼロみたいな、
は
い、で電源が切れちゃうみたいな
一気に、はい、
それが怖くて、その写真用のやつの互換はちょっと手出ないなっていうのが、まあ、っていうかね、今のところまだね、買い足し買い足して、そのさっきも言いましたけど、いろんな互換性があるから、うん、二桁 D とか 6D とかで、それぞれカメラにそのままついてきたのが、
ついてきたやつ。
で、6D だったかな。なんか、うん、純正のやつを、付属のプラス1個買ったりとかっていうのがあったりとかして、はい、今、だからその買い足しっていうか、その、カメラ自体、本体の、についてたものを、そっから、その、本体を買った時に一緒に、まあもう一個買ってた、
ね。ああ、買ってるからね。うん。
そういうので、バッテリーだけを追加で買うっていうことをしてきてないんだけど、うん、まあそれでなんか回っちゃってるっていう。
ああ。
だから普段予備機とか持ってるの、プラスアルファ二つぐらいはあったりするので、うん、まあそれで回っちゃってる。というか、そんな感じで来ちゃってるので、うん、ただ、確かにちょっと下手ってる、まあ、今のやつだと劣化の度合いが出たりするじゃないですか。
ああ、はい、はい。うん。
なので、それでちょっと若干、黄色信号的な感じの状態のが、日本ぐらいかな、はい、あったりする。そろそろ、なんて思ってた時にこの記事を見て、
ああ、なるほどね。
その、サードパーティーの不安的なものが、うん、マンフロットっていうブランドによって、
はい。
ちょっといいかもって。マンフロットだったらいかな、大丈夫かな、みたいな感じの。うん、まあ、実際使ってみないとわかんないですけどね。はい、っていうのがあって、ちょっと、まあ、赤いっていうのはもちろんなんかかっこいいなっていうのが、ね、見たのはあるんですけど、は
い、
そのサードパーティーの不安が少しマンフロットっていうブランドで少し薄れていて、うん、ちょっと気になってた。
はい。
ところに、はい、まあ、この記事の続きで、そのバッテリーの、充電器も、
はい、
マンフロットのブランドで出ているよということで、はい、こちらが、2台か、はい、2個 バッテリー2個を同時に充電できる。
はい。
で、その、充電状況のステータスが液晶パネルに出るよというものでした。
かっこいい。
キャノンの純正だと、ランプがね、
うん。
最初、充電少ない状態から始めると、点滅の間隔が長く、
うん、
充電されていくごとに点滅が早くなってきて、最終的には点灯状態、点滅ではなくて点灯状態になって充電が終わるっていう、はい、まあ、ランプ1個の、はい、で、まあ、ステータスを表示するんですけど、これだと、うん、バッテリーのアイコンがあって、そこにどんどん埋まっていく。で、パーセント表示もあるのかな、
うん、
っていうのと、まあ、2台同時に充電できるっていうだけでもいいなっていうのと、このステータス表示があるのもいいなっていうところに、うん、追い打ちをかけるかのように単三も充電できるプレートがついてくると。
はい。
まあ、この2台っていうのが、バッテリーを縦にこうブスッと上から刺すような形の充電体なんですけど、はい、そのバッテリーを刺すところ、に、まあ、バッテリーを刺さない状態で、蓋をするような感じで、炭酸が4つ、こう、ね、うん、寝っ転がした状態で、入れるような、
うん、
まあ、プレート的なものがあって、はいはい、それを上にパタンと乗っけて、炭酸を充電するときは使うみたいです、はい。で、炭酸もね、一応ステータスは出るみたいです。うん、AA って表示が出て、一本一本の表示は出ないみたいなんですけど、うんうんうん、4本つけた状態で、満タンまでのステータスは出るみたいです、
うんうんうん。
なので、これはちょっといいかもっていうね、
はい、
感じがして、ね。まあまあ、なんだろう、立て続けの撮影が今僕はあんまりないので、本当に純正の1台の充電器で全然十分なぐらい回っちゃうんですけど、
うん、
撮影が続くとか出張で連日みたいになると、
うん、
充電器結構大変じゃないですか、そのこと。
まあ大変ですね。
はい、だよね、うん。なんか、そこそこ充電一本にかかるから、連日の撮影になると充電器いくつもこう、並べて充電しないといけないっていうことになるので、それ考えるとこの2本っていうので、最悪、例えば80か90ぐらいでも次充電しちゃえとかっていうのもね、
うん、まあ、そうですね、
できたりするので、これはいいんじゃないっていうことで非常に気になっておりました。はい、で、はい、ちょっとこれ2月に見ておきながら、
はい、どうだ、
そうそう、ちょっとチェックしきれていなかったんですけど、ちょっと調べてみました。
はい、
Amazon で、はい、このチャージャー。
はい、
この、ギズモードさんの記事だと、まあ、定価なのかな、うん、はい、チャージャーが、まあ、キャノン用、ニコン用と、あるようなんですが、
うん、
各1350円っていうふうになっているんですけど、アマゾンで探してみると、はい、ちょっとニコン用はちょっと見つけられなかったんですが、はい、キャノン用の充電器。
はい、
なので、純正用のバッテリーも充電できるし、この赤いバッテリーも充電できるよ。うん、で、炭酸のプレートもついてるよっていうやつが8280円、
はい。あ、だいぶ安い。はい。
で、売っておりました。
はい。
しかし、はい、このね、アマゾンでこの赤いバッテリーが見つけられない。
うん、あー、どうし、なんだろう。
この赤いのかっこいいの欲しいと思っていたんですが、プロバッテリー。
ヨドバシ .com には売ってるみたいですよ。
あ、売ってますか。あ、じゃあ。
4800円。
あ、4800円ならいいっすね。
うん、
はい、純正、あ、純正というか、このギズモードさんのやつだと6100円が定価
なんです。はい。あ、そうなんですね。
で、すると、
はい、
純正よりちょっと安いぐらいだったの。と思うんですが、でも4800円ならかなり安い感じになってくるのかな。
そうですね。チャージャーは8280円。
あ、じゃあ、アマゾンと一緒の値段。
はい、あれですかね。あ、ヨドバシさん。
はい、はい、そういうことのようですので、これ、はい、まぁ、あ、ちょっと今すぐはないんですけど、ちょっと今、欲しいものリストには今回ので追加したので、はい、ちょっといずれ買おうかなっていうところでございます。 まあちょっと、
はい、いいですね。
これなかなかかっこいい
し。4000円なら、うん。
ね、5巻バッテリーで4000円で、はい、まあその、他の、いわゆるロアとかそこら辺の5巻バッテリーのサードパーティーのバッテリーと比べて、うん、このマンフロットのがどれぐらいその劣化に
完
成に近いのか、その格安版に近いのかっていうのが気になると思うんですけど。
格安版の倍ぐらいの値段はしてるから、倍から4倍ぐらいの値段ですよね。あの格安版安いやつはもう2000円ぐらいとかあって。
ああ、そんな安い感じなんだ。
いや、いや、これでも、これは買わない方がいいんじゃないかなっていう感じですね。うん、あの、うん、僕のこういつも安物買いの前言しないように
。なるほどね。
もう、もうね、ものすごく安いなってびっくりしますね、これね。今見ると。
いや、なので、あ、ほんとだ、そうですね。2個で2800円とかありますよ。
そうそうそう。それはちょっと怖すぎる。
ちょっとそれは怖いねっていう
感じ、
ね。
怖いと思う。
うん。いや、なんか、まあ、0.5 ぐらいのカウントしてても、それが、うん、0.1 とかになっちゃった場合に、結構やばいことになりそうじゃないですか。
うん、まあそうです。はい、そう。
本当の最後の最後の、あれとして持っとくっていうのはあってもいいかもしれないけど、基本は、うん、まあそれ、当てにならないもののために余分なバッテリー持って歩かなきゃいけないのもちょっと微妙
な。あ、まあそれはそうですね。うん、そうなんですね。
っていう気もするので、はい、っていうところなんですが、このマンフロットのバッテリーがどうなるかっていうのと、まあ、ただ、このチャージャーに関しては、純正も充電できるので、
ああ、そっか。
うん、いいかなっていう、
その、
出先にはいいかもしれないっていうふうには思いましたね。うん、この炭酸も充電できるしっていうところで考えると、なかなかいいんじゃないかなと。
これは USB 電源なんですかね。
AC ってなってますね。
あ、AC のな。
うん。
あ、なるほど。
ただ、あれがあるみたいです。
アダプターみ
たい。はい。海外用のプラグと、
ああ、は
い、アメリカだったり、英国用だったりのプラグと、うん、シガーソケット用のコンセントが付属するみたい。
付属の写真はなんか車の中で使ってるようなイメージ、
うん、っていうことですね。
まあ
はい、炭酸4本はあれだけど、あれなんじゃないですか。あ、違うか。
ん？
あ、違う。USB は出力を持ってるみたい。
ああ、
2.4 アンペアの出力を持っているみたいなことは書いてありますね。
うん、
はい。まあでも、このカメラのバッテリーを USB で充電っていうのはなかなか難しそうな。
ああと、あのね、ニューモアでいいのかな、ちょっと、うん、説明は、あの発音があれなんですけど、
うん、
あそこの、その、そういうバッテリー系は全部 USB なんですよ、
ね。ええー、そうな
の？うん。あの、リングライトとかも、あの、学校にね、ニューモアのリングライトがあって、
ほうほうほう。
で、あの、AC、あの、普通で、コンセントに挿すアダプターと、
うん。
あと、あの、バッテリーでも駆動できるようになっていて。
はいはいはいはい。
まあ、あの、さっき見せたような感じのバッテリー、ちょっと大きめのやつとかあるんですけど、それを USB で充電するんですけど。
へぇ、
まあ、なんて言ったらいいんですか。だから、コンピューターに挿してやっていいのかってちょっと思うんですけど。うん。あの、まあ、携帯電話の充電器で出たったら普通にやれましたけどね。
へ
ぇ、あ、でも僕が買ったその、これ、ずいぶん昔なんだけど、もう4、5年前だけど、うん、こういう充電器ですよ。
ああ、USB、何なんだ。で、USB なんだ。
でもね、
うん、
でもね、パソコンにつなげるとね、
うん、
あの、パソコンっていうか、ハブにつなげると、
うん、
あの、ハードディスクが落ちたりするので。
あ、怖い怖い怖い。
やっぱり、あんまり使えない。あの、だから、携帯電話の、あの、充電、あの、アダプターにこっちを挿して使ってますけど、
ね。あ、AC の、
AC、AC のやつ。
に、USB、うん、AC、USB 変換みたいなやつに
挿す、ね。あ、まあそう、そうですね。まあ、普通に携帯電話と同じ、携帯っていうか、あの、スマホと同じですけど。
うん。
車の中では、車についている、 USB で充電したことはあります。うんうん、レンタカーで借りたときに。
それ
は普通にできました。
時間ってどれぐらい？結構普通
に。あ、やっぱりちょっと長めな感じはした、ね、うん、しましたけどね。
まあ、応急処置的に移動時間で充電できるところまでしてみたいな感じになるのかな。
うん、そうですね。
なるほどね。
はい。
まあでもそれができるんだとすると、モバイルバッテリーとかで充電できるってことですもんね。
はい。あ、やってみたことあったっけ？いや、無理だったかもしれない。モバイルバッテリーの出力によると思うんですけど、ね。僕、なんか多分、うん、一度やってみたような気がするな。あの、100円ショップのやつが、あまりうまくいかな
かった。でも 2.4 とかで出力ができるモバイルバッテリーだったら充電できるの
かもしれない。できないことないのかな。うん、はい。
なるほど。まあ、そんなような。ちょっとサードパーティーのものって言うと、ちょっと気が引けちゃうんだけど、はい、まあ、このマンフロットっていうブランド名で、もしかしたら、ね、っていうか、
まあ、でもこの値段だったら、だいぶ期待できるんだけど、
うんうん。
飛ばし良くなかったら、すごいがっかりしますね。
まあ、あ
とだけの値段。
赤いっていうのがね、
ちょっと赤いっていうのがね、
いいかもって思う。確かに、はい、この記事の中にもありますけど、カバンの中ですぐ見つかるとかっていう。
は
い、
ああ、そうそうそう。
確かに、黒と赤。まあ、黒は、まあ、純正として持ってても、予備として入れててもいいと思うんですけど、うん、どっちが先で、どっちが終わったやつ、
そうそう、
どっちがあれだとかっていうのが、この黒と
赤
分
けると。うん、ああ、そう
そう。だとありかもしれない。
あ、
そう。っていうのもあって、ちょっとこの赤は非常に気になっております。
はい。
はい。で、今週ですが、まあメインとしては、スノーさんが、
はい、
何度かお話には上がっていたと思うんですが、PX1V。
はい。
こう、ね、購入したっていうのは、
はい、
番組の中で話しましたっけ？
あ、一度行ったと思います。で、頼んだけど、2ヶ月待ちだからって言って、どうしましょうって言った
ら。
はい。
はい。で、ということで、いよいよ届いたということで、
は
い、今週は。
届きました。はい。
EX1V。
はい。そうなんです。
届いたよ。
はい。はい。まあ、1月にね、ほら、今まで使ってた PX5600 のインクがなくなると、そのなくなるというのは、販売やめますっていう通知が来たんで、慌てふためいて、はい、プライベートラボに実際に実機を使ってみようと思って行ったら、うん、いや、まだ、インク作りますから、とか言ってギャフンとされたんで、
うんうんうん、
まあ、でもさすがにね、なんか、やっぱり、今やっぱり買っとかないとなっていう、感じになってきまして。
うんうんうん、
まあ、っていうのは、8月に、講師をしている写真教室のね、
うん、
展示会があるので、展覧会があるので、
うん、
まあ、それに、作品を出さなければいけないっていうのもあって、できれば間に合わせたいなと思ったんですけれども、
うん、
で、ぐずぐずしているうちにですね、こういよいよ厳しく、なんですよ、納期的に厳しいと思ったんですけど、まあ、とりあえず今だってんで、注文したのが7月6日なんです。
はい、はい。
はい、エプソンダイレクトで。
うん。
そしたら、その時の納期は2ヶ月ということで、
ほうほうほう、
本当に、注文したインクセットは、
うん。
3日ぐらいで覚えたんですけれども
、ほうほうほう。
はい。で、それが来てから、いや、これか、あと2ヶ月経ったらもう7月ですからね、9月ですよね。
うんうん、
だから、あ、もう写真展は間に合わないや、っていう感じ。
なるほど、うんうんうん。
で、まあでもしょうがないかと思ってたんですけど、
うん、
7月30日に、
うん、
ちょっと出張行って、うん、家に帰ってきたら、
うん、
玄関にドカンとこう、でっかい段ボール箱が置いてあって、うちの会社さんが、ちょっとこれは何なのよっていう。
はいはいはい。
そんなでかいもの届くなんて知らないわよ。重いし、どうしたらいいのかわかんないから、玄関に置いてあるんだけど、邪魔でしょうがない。
まあそうだろうね。
言われで僕も、2ヶ月後だと思ってるから、
うん、
で、固まってしまいましたけど、うん、いや、あれ何も、その連絡、一応なんか、発送が分かりました。連絡しますってメールは来てたんですけど。
はいはいはいはい。
メール見たっけと思って、メール確認したら、
うん、
4月29日の夜8時20分とかに、メール来てました。
来て、歌うには来てたんだ。
いや、夜8時まで仕事してるんだよ、と
か。まあ、そうだね。
いや、偉いんだからなんだかわかんないですけど、でも、いや、2ヶ月って言っといて1ヶ月で届くっていうのは、まあ、ありがたいといえばありがたいんですが、そんなびっくりさせるような届き方をしないでくれよっていう。
まあまあそうだね。
ちょっと思ったんですけど、
まあ、ちょっと普通のサイズじゃないからね。
そう。いや、そうなんですけどね。まあ写真見てもらってます。うん、はい。どうだっけ。はい。一番目ですね。
うん、
箱がね、
うん、
今まで僕が買った箱、プリンターの5600とは、その前は 4000px なんですけど、
うん、
箱がめちゃめちゃ派手だったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なんか、うんうん、宝箱みたいのが、絵が描いてあって、そこからこう宝石がジャラジャラって出てくるような、あれが、イラストが描いてあって、うんうん、色も青とか、
はいはいはいはい、エプソン、
そまあ、エプソンカラーのね、
うんうんうん、
他にもいろいろ派手だったんですけど、うん、まあなんか偉い大人な感じの箱がどんと来まして。あと大きいって言っても、全然小さいです。うん、前の。
あ、まあ、これまでのに比べるとってこと。うん、うん。
ええー。まあ、そもそも本体をちっちゃくしてますから、
うん、うん。
うん。だから、まあ、玄関に入ってよかったって感じですよね。前の 4000px はね、玄関に入らなかったんですよ。玄関に入らないっていうのは、そもそもの幅が、5600もそうですけど、うん、そもそもの幅だけで言うと、
うん、
全自動洗濯機と同じぐらいなんですね。本体が。
おー、はいはいはいはい、はい。
うち7キロぐらいの 全自動洗濯機なんですけど、うん、それと同じ幅あります。うんそれを梱包材で包んでるから、
うん、
もっと、あと10センチ以上こう、出っ張ってるんで、
まあでしょうね、うんうん、
ドアを通らないっていうか、その横の、横のあれで行くと、横っていうか、一番幅のあるところで行くと、もうドア通らないんで、うん横細長い方で入れるかっていうと、今度曲がらないとか
ですね。はいはいはいはいはい、はい。
感じでした。まあ、うち特別狭いんですけど、
うん、
そんな感じだったんですが、
うん、
一応これは、ひょいっと持ち上げて、ちょっと、体ひねりながらドアを通れるっていうぐらいの大きさになってたの。
へえ。まあでもこれ傾向としてその外側の箱が
こうシンプルになってるっていう、
うん、まあ小さい。なんていう
の、うん、シンプル
な。ダンボールの地に、
あそうそう
必要最低限の印刷。はい、まあそれも単色みたいな感じになってるっていう。はい、で、Apple の MacBook Pro なんかもみんなそんな感じになってきてるし、ねうん、箱も必要最低限できるだけ小さいサイズにみたいな風になってきているの で、はいでね、なんかそこら辺は時代な感じがしますけど、
ね。時代な感じがしましたね。いや、なんか僕もそう、えらいシンプルでかっこいいっていうかは、と思います。
うん
はいで、まあ、開けますとこんな感じなんですけれども、うん
はい、
まあ、普通に、CD というかね、
うん、
インストール CD が、あ、入ってるんだと思ったんですけど、うん、これは Windows 用で、Mac には全く無用でした。
あ、そうなんだ。
Windows 10用、うん、Windows 10って書いてあるかな。なんか、Mac には全く無用なんですよ。はい。まあ、あと使い方ガイドと、CD のトレイと、インクが10色を。
はいはいはいはい。
はい。ガサッとこう、詰まっている。
うん。
まあ、それだけの、インクだけの箱っていうのがあって、結構存在感があります。
うん。
はい。で、まあ、取り出したところがこのぐらいなので、
うん。
後ろがね、アルタードケースってこう、写真とか入れるやつで。
はいはいはいはい。
A1 かな ?A3 の次だから A2 か。A2 のやつなんですけれども。
うんうん、
まあ、それよりも幅も狭いしという、かなりコンパクトな感じです。
うん。
うんうん、はい。で、その、セットアップ用インクカートリッジっていうのは、どのくらい、まあ、ちょっと、インクの量とか、どうなんだろうっていうの、ちょっと気になったんで、測りました、うん、まず最初に。
何セットアップ用カート、あ、はい、最初についてくるやつはセットアップ
用なんだ。
なんだ。 うん、それは前職？
前職。
まあそうか、そうだよね。
そうそう。あれを見たら、なんていうのかな、インプレッションっていうか、そのいろいろ書いてる人のを見ると、うん、セットアップ用インクカートリッジだけ、カートリッジはセットアップだけでなくなりますって書いてあったんで、まあ、どのくらい入ってんだろうと思ったんですよ。逆、もう少ないんだろうなと思ったんですが、先ここだけ話してしまいますと、まあ116グラムですよね、アップ用が。で、これが普通のインクです。
116が。
いやいや、116がセットアップ用。だから、うん、で、次のやつが105グラムが普通のインク。
うん、え、嘘
でしょ、うん、これは、その、普通に、最初から買ったやつなんですよね。その、どうせなくなるからっていうことで。うんうんうん、だからこっちの方が軽いわけなんです。
へぇー。
うん、それだけ余計目に入ってるんですけれども。
うん、
はい。で、こう、なくなった、これはインクなんですが、
うん、
もう交換してくださいって言われて、70グラム。
ああ、そうかそうか。ケースのインクだけじゃないもんね。
インクだけだよ。はい。
ケースの、インク
だけ。カラー、だから、そうですね。だから、これは、カラー、ケースが70グラムなので、うん、まあ、インクとしては35グラムと、45グラムか。
うん。
がインク。セットアップ用インクの方が、まあ、10グラムぐらい重いということなんで、
うん。
色が分かりました。
へ、
なんですよね。
じゃあ、その、交換用で、買ったやつを仮に最初に入れたとしたら、セットアップが終わらないかもしれない、
うん。あ、そう、その可能性はあります、ね。
っていうこと
なの、まあ、はい、そうなんですよね。まあ、多分ギリギリになっちゃうんでしょうね。なんで多めに入れてあるんだと思うんですけど。っていうか、多めに入るんだったら、普通のやつも多めにしてくれりゃいいのにって、ちょっと思うん
ですけど。まあ、そうだよね、そうだね。
と思いました。
っていうか、セットアップにそんだけ使うっていうこともすごいよね。
まあそうですね。で、うん、でその次の、こう四角い箱があるんですけど、うん、これ、ハイインクカートリッジ。
はいはいはい。
が付属してました。
へ、
はいはい、自分で交換するんですよ。
はいはいはいはい。
ハイインクカートリッジ。
お
で、これも、セットアップでほぼ使い切るっていう恐ろしい。
いっぱいになっちゃうってことなんだ。
なっちゃうってこと。
ええー。
はい。で、書いてありました。表示が出てくるんですけど、ね、
うん、
で。実際どうなったかっていう、まあ、あれですね。これから見分かるんですが。
うんうん。
はい。で、まあ、ちょっと今のインクの話は一回置いといてですね。はい、設置するにあたって、
うん、
そこが気になったんですよね。そこの足がどうなってたんだ。
はいはいはいはいはい。
プライベートラボではもう、まっさら、まったいらな机の結構しっかりした机にボンって置いてあるから、
うんうん、
何も考えなくて、裏ひっくり返してみなかったんですけれども、
うんうん、
裏をひっくり返すとこういう感じで、なんて言ったらいいでしょう。足はちっちゃな、こう、ゴムというかね、スポンジというか、うんうんうん、それが6つあるだけで、
うん、
で、この、手があるところに、こう、なんて、筋状の、なんて言ったらいいか、ものがあるじゃないですか。
うんうん、
でね、トレイというか、こう、廃止のトレイなんですよ。
はいはいはい。
直接、そこにくっついてる感じで、何もカバーされてない。
ほー。
ですね。まあ、普通に机に置く分には、別に、これ、そこが剥き出しでも全然関係ないんですけど、
うん、
ちょっと僕が、使ってる部屋がですね、うん、こんな感じになります。引き出しするとね、
スープが。
はい。僕が使ってる、今、その前の PX5600 を乗っけてた台がこれなんですけれども、
うんうんうん、
幅が足りないから、
はい、
こう発泡スチロールのこう箱をで、下駄みたいにして、
うんうん、
もうすでに凹んでる跡がいくつかありますけど。
ああ、ほんとだ。
これが PX5600 の足なんです。
なるほど。
次が乗っかってるところなんですよね、うんうん。ギリギリのところで乗っけて使ってたんですけれども、
うんうんうん、
これでやるとね、この発泡スチロールのところに、でさっきのこうトレイっていうか、IC トレイ、うんうん、あれが引っかかって、
うん、
動かない。
ああ、
東だから。
はいはいはいはい、はい。
なので、いや、これは困ったというか、まあ多分そうだろうなと思ってたんですけど、やっぱりそうだったかと思って、あの、こう、テーブルみたいな、真っ平らなとこがやっぱり絶対必要だと。
はいはいはい。
ことで、まあ板買ってきまして、これは、あの、板を、あの、プリンターの、
うんうん、
まあ、1センチぐらいずつ大きく切って、うん、その、さっきの発泡スチロールの上にポンって乗っけて。
なるほど。はいはい。
しました。もうなんか、本当に狭いところに無理やり入れてるって感じなんです。
なるほどね。
はい。ということで、まあ、無事設置できたわけなんですけれども。
はい。
はい。まあ、設置した写真を見ればわかるように、こう、右と左がもうギリギリいっぱいっていう。
本当だね。うんうんうん。
あの、ライト、机のデスクライトのその、こう、フレキシブルアームが、当たらないぐらいなところに、
はいはいはい。
使ってますね。っていう感じです。はい。まあでも小さいからね、本当だいぶなんか威圧感ないですね。威圧感というか、だいぶ楽、あの、設置したとき楽でした。
ほうほうほう。
はい。で、いよいよ、あの、電源を入れますと。
はい。
そうするとね、日付を入れてくださいって言われてるんですよ。
はいはいはい、
はい。まあ日付入れて、うん、で、次にあの、まあ、インクを入れて、くださいって言うんですけど、
うん、
まあここに書いてある通り、うん、あの、容量が大きく減ります。ということを言われます、
うん。
どのぐらい減るのかね、とか思って、
はいはい、
あの、たんですけれども、これがまだインクカートリッジ入れてない状態ですね。うんうん、この、ここの、左側にずらずらっと
入
いてるところがあります。
はいはい
はいはい、まあ、ここに10色ガチャガチャ入れていくわけなんですけど、このぐらいの大きさが、でかいです。
でかいですね。
はい。まあ、1個2000いくらなんで、10色だと2万円なんですよ。
すごい。
ちょっと、はい。うん、まあ、というわけで、まあ、こう入れましたと。
これ、お金が大きく減っていきますみたいなメッセージってことですよね。
そうですね。まあ、まあ、それも値段に含まれてるってことなんでしょうけど。はい。で、終わりました。あの、終わりました。消費しました。わざわざ出るわけなんですけど、ね、で、これなん、はい、うん、これどういうことかっていうとね、前の、まあ、どこまで、どの台からそうなったのかちょっとよくわかんないんですけど、
うん、
僕の前使ってた PX5600 は、
うん、
あのヘッドがこう動く、
うんうんうん、
ヘッドの中にカートリッジ入ってるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
僕と一緒にカートリッジ動いてるんですけど、
うんうんうんうん、
これはインクは動かないので、ホースがギューって伸びていって、
はいはいはいはい、
ここまで行ってるわけなんですね。
うんうん、
だからまあ、3、40センチあんのかな、こういうところが、
うんうんうん。
っていうことなんだと思うんですよね。だから
なるほどね。
そういう経路が長い。
うんうんうん。
ということで、そのインクもたくさん使われるのか。
なるほど。
なあって感じです。
うん、
はい。はい。で、まあ、こんな感じ。上の方、これは上が、こう、売ってるインクですね。
うんうん、
買ったインクの、あれです。
ああ、はいはいはい。このセットされてるのは、初期設定用のや
つで。はい、はい、そうです。
ここに、
上が、新しい。
上に乗ってる箱に入ってるのが、
新し
い。はい、はい、はい。
ちょっと写真を上げるのは忘れたんですけど、右側に、
うん、
見えますこれ。まあ、何枚か出した後のこれは写真なんですけれども、
うん、
もう、まあ、何枚って言っても、4、5枚なんですけどね。
うん
う
んうん
う
ん、
ここ、すでに、グレーとか、ライトグレーに、インクない。右側の、案内手とかに、
警
告マークが出てますけど
ね。はいはいはい。
これ今入ってるのは、そのセットアップ用。セットアップ用で結局ね、まだ、なんだかんだ言ってね、結果から言えば、A4 を5、6枚と、
はい、
A3 の B を3枚は出せました。
おー、それ、うん、まあ、の途中でその警告が出てるっていう状態
ですね。そうですね。はい、そうですね。はい。はい。で、セットアップは、もう、Mac はね、 オンラインでやります。
ほうほう。
はい。まあ普通に、インターフェースっていうか、USB とあと Wi-Fi と、2種類使えるのかな、うん、
はい。
あ、と、あと LAN。
はい、はい。3
種類だ。3種類使えます。
うん。
まあ、もともとついてた、もう同じ場所に設置したので、うん、そのまま5600の USB を差し込んだんですけれども、
うん。
うん、そういう3つ使えるということなんですが、うん、まあ、要は、インターネットさ接続してから、セットアップしてくださいっていう、
ね。はいはいはい。
はい。で、をつなげて、こう、なんていう、さっきのサイトからダウンロードでやると、
うん、
プリンタードライバーがダウンロードされまして、
うん、
はい。まあ、この辺は普通よくあるやつなんですけれども、
うん、
なんか CD とか DVD 使わないのは初めてなので、ちょっとドキドキしました。正直。はい。で、インストールしたら、もうなんていうのかな。ファームウェアアップデートも自動的にありました。
うん、ほうほうほうほう。
はい。で、ファームウェアアップデートが終わってできましたっていうことで。まあ、別に難しいことは何もありませんでした。
うんうんうん、
はい。ただこっちがね、こういうの初めてなんで。でも多分今のやつはみんなこうなんでしょうね。
まあまあそうでしょうね。
ね、うん、ね、うん。ちょっとドキドキしてるんですけど。
うん、
はい。で、そこで初めてプリンタードライバーが、入ったので、これが、うん、セットアップ終了後で何もやってない状態の残りの
い。ああ、なるほどね。はい、パソコン上で、その、
初めて見える。
ステータスが見れるようになったっていうことか。
はい、そうなんです。
ほいほいほいほい。
はい、みんな一様に綺麗にな。まあ、ちょっとフォトブラックだけね、ちょっと少しだけ残ってますけどね。
うんうんうん、
まあ、みんな一様にほぼ、8割ぐらいなくなっちゃって
る、
ね。で、びっくりするのはメンテナンスボックスの空き容量ってやつで、うん、まあ、全部、全部っていうか、まあ全部ですよね。その減った分全部メンテナンスボックスに行っちゃってるってことなので。
ほうほうほうほう。
してないから。
うん。
うん。で、この白い部分は空、なんていうの。ちょっと見た目、あ、まだ白い部分こんなにあるんだと思ったんですけど、逆でこの下の黒い部分。
え？
しか、残ってないですよってこと。
嘘？この黒いのがイン、ハイインクじゃない
の？ハイインクじゃなくて、空き。ちょっとなんかこれね、
わかりづらいね。
わかりづらいんですけど、逆だったらね、あれなんだけど。
そ
う。うん。いや、最初僕も、あ、まだ、まあ、意外とあるじゃんって思ったんですよ。
うんうんうん。
でもね、使ってるうちにね、もうメンテナンスボックス空き容量ありませんって
。ほうほうほうほう。
あれがバンバン出てきて、と思って、もう一回よく見たら、あ、そういうことか。
これは、わかりづらい。だって、上のインクは、インクが下にあるわけじゃないですか。
あ、そうなんですよね。
で、
そう、これはね、
ね、この、ハイインクが下に溜まってるように。
見えなくもない。いや、見えますよね、
普通は。そうですよね。うん、これは。
これが、まあ、上までびっちりになってれば、あ、もう本当にいっぱいなんだ、っていう感じだと思う。
っていうふうな気がしますよね。これはわかりづらいな、ね、う
ん。
ただ、あれですね、本当にじゃあ、うんあ、まあ、でも、10色分がここに、うん、いや、どうなんだろう。うん、ただ、さっきおっしゃってた通り、その、
はい、
最初の初期だから、その、うん、ヘッドまで行くホースとか、いろんなところに充電されてって、
あそうそうそう。
まあ、テストで出てく分もあるんでしょうけど、
うん、
充電される部分があるから、最初にいっぱい使うよっていうことだとすると、うん、ここのメンテナンスボックスにこんなにいっぱい入っちゃまずく、こんなに、出さないとダメなの、
う
ん、みたいな感じ。
ダメは、まあそうなんですよね。
しますけどね。
はい。そうなんですけどね。
でも、ワンセットで埋まっちゃうってことでしょ、はい、でも逆に言うと。
そういうこと。うん。まあ、そんなに、だから、まあ、メンテナンスボックスそのものの量は大きくはない。だけど、結構、あれとしては、形としてはでかいんですよね。あれどういった
。あれですかね。逆に、初期設定で印刷をしてるわけじゃないから、
あ、まあそうです
。ボックスに入る量が多いってことなのか。印刷し、紙に乗っかる分が多かったら、このボックスに入る量も減るってこと、
うん、あ、まあそりゃそうですよね。うん。紙は一切紙使ってないから、全部、
食設定、
うん、全部ここに行っちゃうんです。あ、食設定だね。
あ、そういうことか。
うん。箱はでかいんだけど、どのくらいの大きさなんだろう。どうせ、そろそろ交換をしなければいけないでしょ。
あ、結構でかいな。
まあ、これ箱なんですけどね。
うん、
はい。中身は。でも、この箱いっぱいあるから、結構でかそうだ。
それは結構なサイズですね。
そうですね。よっ。あ、こんなにでかい。
うん、でかい。
こんなにでかいです。
はい、なんて言ったらいいんだろう。
10センチ以上ありますよね、これ。
ですね。
まあ、立派なタンクです。
うん。てか、そこ、そこにインクがいっぱい溜まっていくっていうのは恐ろしいなっていう感じ。まあでも、はい、メーカーに送って交換してもらわなきゃいけないことを考えたら、その自分
で、ね、
買いタンク交換できるっていうのはありがたい
ですね、うん。はい。ありがたいですね。ということで、まあもうじき交換しなければいけないですね。
うんうん
うん、いやもう交換しろって出てる。実は、うんうん。はい。っていうことで。
うん。
なっております。で、まあ、いきなりちょっと、結果というか、あれなんですけど、
うん、
これ、次の写真が、額、うん、に対、額のマットに対してちょっとちっちゃいじゃないですか。
はいはいはいはい。
これ去年ね、PX5600 でプリントした、その写真教室用の作品なんですけれども、
はい。
もう PX5600 だと、その端っこの方、うん、これ A3 の B ぴったりのマットなんですね。まあ、楽にくっついてくるやつ。はいはいはい、
うんうん、
そうすると、縁なし、もし、まあ、縁なしか、もしくは縁ありでもいいんですけど、まあ、要は A3 ギリギリで印刷すればぴったりなんですけど、
うん、
それをやると、両端っていうか、特にエンド側、あ、
うんうん、
最後の方が、もう、きちんと出なくなっていて、擦れちゃうんですよ。
なるほど。
で、もう何回やっても擦れるので、もう諦めて、うん、画面を小さくして、
うん、
こんな風にマットの中にまたマットがあるよみたいに、こう絵を描いてですね、絵っていうか線を引いて、はいはい、作ったのがこれです。
うん、
なので、他の受講生の人たちはみんなこうでっかい写真なんで、こう、風であるんで、その中に僕のやつがちょっとこじんまりとこう入ってまして、ね、
はいはい、
なんかちょっと違和感あったんですけれども。
なるほど、
うん、で、今年は、まあもちろん新しいのでバッチリこう、端まで使えるようになりました。
はい、はい。
次の写真がこれなんですけど、
はいはい
はい、まあこんな感じです。
うーん、
まあ結構綺麗に。
うんうん、
まあ当たり前ですけど。当たり前なんですけど。まあやっぱり新しいのはいいわと思うんだけ
ど。なるほどね。
うん、
そのなんかこう、色味とか、なんか全、
はい、
前の機種と比べて、大きく違うっていうのってありますか、
うん、大きく違う。うん。いや、早いんじゃないかな。っていう気はしましたね。
はい、
まあ、表示で、前もプライベートラボの時も言いましたけど、表示であと何分って出るから、まあ、心理的にも早い、まあ、すぐわかるっていうのもありますし、
うんうん、
あと、まあ、紙によってちょっと違うんで、これ、まあ、純正の絹目写真用紙を使っているんですけれども、うんうんうん、
はい、
その紙によって、最高の画質っていうか、こう4段階かな、5段階、まあ、普通と綺麗と高精細と、あと、なんていうの、さらにその上っていうのがあるんですけれども、紙によってね、一番上が選べないんですよね。
ああ、なるほどね。
逆に、うん、ちょっと、 なんかこれ、キヌメイモン紙だと一番上は選べなくて。
う
ん、
はいはいはい。
はい。まあ、その高精細で、
うん、
双方向印刷をオフっていうやつでやったんですけれども、
うんうん、
それでも10分ぐらいでできましたから、
うん、
結構早いかなっていうのと、
うんうん、
あと、なんだっけな、こう、黒のモードを濃くするっていう、
ほんほん
そういうオプションがあるので、
はい、
コントラストはちょっと、まあ、PX5600 は2世代前なんですけれども、
うん
うんうん、黒のこうノードの縛りはすごく良くなりました。光沢紙、まあ光沢紙はもともとコントラスト上がるようにできてるんですけれども、
うんうんうん、
まあ結構5600で出したよりはやっぱり、うん、メリハリのあるプリントは出せましたね。
うんうん
うんうん、まあ実はちょっとちょっと、濃すぎたかもとか一瞬思ったんですけれども、
うんうんうん、
こっちが慣れてないので、
あ、なるほどね、
こんなに濃くなっちゃっていいのか。
しっかり出るのかって、はいはいはいはい。
いうのはちょっとありましたけど、でもまあ、よく飾ってみると、あ、これでよかったのねっていう感じ
しました。いや、というかこの写真すげえいいなと思って。
ああ、はい、
この作品
で、ね。あ、そうです、それはよかったです。
これいいなと。
うん。まあ、写真教室用にちょっとこう、ストップしてくれました。
おぉ、ああ、なるほどね、う
ん。なんか、ね、なんつったらいいんでしょうね。まあ、見に来る人たちは、もう本当一般の人たちですから、まあ、わかりやすい写真がいいよね、と思って。
はいはいはいはい。
はい。わかりやすい写真をいつか撮ろうと思ってたんですけど、まあ、うまいぐらいに撮れました。
うん
うん、はい。わかりやすい写真したらあれですけど。
いや、でもなんかこの奥の、
なんてい
うか、光の具合とっていうのがすごいね。
ああ、はい。
なんか、セッティングしてここにいてもらってるぐらいな感じのいい感じ
で、まあ、
構図とかもね、すごく良くて。いや、色もいいしと思う。
まあ、結構、まあそこら辺はだいぶ加工してますけど、色。
あ、色はね。
はい。まあ、
うん、
実は風車通りに行ったときに、70-200 に 1.4 のコンバーターつけて、
うんうん
うん、淡路島の反対側だから、なんだっけ、鳴門
海峡、
鳴門市にいたんですけれども、うん、で、反対側の淡路島の写真を撮ってたんです。
はいはいはい。
で、そしたら、海岸で、の、こう、村落があって、で、そこの人がお散歩に来てて、
うんうんうんうん、
で、何を撮ってるのとかって話をして、
はいはい、はい。
で、おばあさんは、毎日来てるんですよっていう話をして。
へぇ
で、帰り、じゃあね、って帰ってった時にちょっと写真撮ってもいいですかって聞いて。
うんうんうん
まあ、どうぞどうぞって言われて。
うんうんうん、
はい。別にこれ、でも、どんどん帰っていくので。
うんうんうん、
結構な速さで、遠ざかっていくので。
電動のね、
電動の、はい。
おばあさんが。
シニアカーなん
です。シニアカーに乗って。
はい。
この、犬は、このおばあさんの。
あ、そうそう。一緒に散歩しに来てましたね。
はい、へぇー、うん。なるほどね。
この、まあ、だから、犬様々です。本当に、うん。犬がいなかったらちょっとあんまり、ね。
そうですね。う
ん、ただ、伝統のおばあさん、伝統のシニアカーのおばあさんがいるだけになっちゃうんですけど、うんうんうん。まあ、ちょうどその望遠レンズも、まあ、超望遠に近い感じだったので、うんうんうんうん、よりその、圧縮っていうか、圧縮というのかな。うんうんうん、遠近感は、出ています。
うん。いや、これは、すごい。はい、いい雰囲気の好きな写真でございます。
はい、よかったです。
はい、まあ、じゃあ、これ来て、うん、まあ、そろそろ1ヶ月経つかどうか、みたいな感じのところ。
あ、そうですね。実際に使ったのはもう8月に入ってからなんですけど、なかなか梱包解けなくて。
あ、なるほどね。
はい、7月30日に届いて、うん、出したのはもう8月のその、 第2週ぐらいかな。
ああ、じゃあ本当に、1、2週間って感じなんだ。
はい、はい、そうですね。
そっか、それでさっきの板とか、そこら辺の準備も含めると、なかなか
ですね。まあ、そうですね。
はい。いや、また、ね、こう、使っていただいて、その、
うん。
使い、重ねて、どんな感じかっていうところもまた、いずれ、
はい、
中長期のレビューをまたお話しいただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ、やっている方は、チェックしてみてください。
はい。
ということで、まあ、ちょっといろいろと、まあ、いろんな方面の話題をご提供できればとは思って、いろいろ考えてはおりますので、うん、ぜひ、また次回もお聞きいただければと思います。
はい。
ということで、お届けしました、スノーさんのフォトスクランブル398回、お届けしましたのは、ハンスケと、
はい、スノーでした。
では、また次回、ありがとうございました。はい。